聖書のガラテヤ人の手紙6章1節からのご説明です。ガラテヤ6章の1節からご説明です。ガラテヤ6章の1節からご説明いたします。兄弟たちよ、もし誰かが過ちに陥ったなら、御霊の人であるあなた方は柔和な心でその人を正してあげなさい。また自分自身も誘惑に陥らないように気をつけなさい。互いの重荷を担い追い合い、そのようにしてキリストの立法を全うしなさい。誰でも立派でもない自分を何か立派でもあるかのように思うなら、自分を欺いているのです。おのおの自分の行いをよく調べてみなさい。そうすれば誇れると思ったこともただ自分だけの誇りで、他の人に対して誇れることではないでしょう。人にはおのおの負うべき自分自身の重荷があるのです。以上です。でここからですね、幸せな家庭の5原則、幸せな家庭の5原則と題して、ジャン・ドーエ先生に引き続き御言葉を取り入れていただきます。その前にですね、まず、ヒロミ夫人よりお貸しをよろしくお願いします。
こんにちは。午前中に時間をいただきまして証しをさせていただいたんですけれども、実は自分の証しでしたけれども、本当は他に原稿を用意してたんですね。でそれがちょっと家庭についての話だったので、あと10分ほど時間をいただき、またお明かしさせていただきたいと思います。私たちは、最初主人と河内長野、大阪の河内長野で開拓をしまして、でそれから今度は京都 の, 傷ついた人たちを牧会6年間しまして、でその後大阪の仙北というところでまた、6か年ほど牧会今継続中なんですけれども、子供が、先ほど主人が言ったように3人いまして、長男とそして2人の娘で、長男と長女が結婚しています。で私たち河内長野で開拓した時にですね、まず最初にしたのが家庭集会でした。で主人は、ようによく話をする、話好きなので、子供をですね公園に連れて行って、その辺で遊ばしに連れてきているそのお母さんたちに話しかけるんですね。でそこから集まりがありまして、で家庭集会という形でしたんです。テーマはですね、親子関係と夫婦関係っていう話でした。で私は先ほど言いましたようにクリスチャンホームではないのでベースがなかったんです。でも子供はもう一人二人と生まれて、でどのようにっていうのはもう本当に私は聖書だけしか知らなかったので、そういう具体的なノウハウがなかったんですね。それでいろんな本を用いて学びを近くの近所の奥さんの方とだいたい12、3人ぐらい集まって話をしました。みんな忍び棒を抱えてたんですけれど、でそこでですねいろんなテーマが上がったんですね。でそのテーマごとにですね、私自身がその読みながら私自身が教えられで教えられたものをみんなに分かち合う、そして失敗談も分かち合うということで話しました。でだから主人 の, そのクリスチャンホームで育った背景、でクリスチャンの考え方、しつけ、そういうのがすごく私は助けられて影響を受けたんですね。で主人がまずよく言ってたことは、まず神が中心、2番目に大体こう教会って出るんですけれど、教会ではありません、家族です、ね、そして教会です、で仕事っていう順番をいつも言ってたんですね。日本人はここを間違えるばかりに家族っていうのが後回しになってしまうっていうことをよく言ってました。でそれで次は日曜日は安息の日だから子どもたちは絶対教会に行く、これはみんなクリスチャンホーム の人たちがよくやってることなんですけど、子供が時々嫌がるんですね。で前に座らせますね。でやっぱり暴れるので、長男は特に暴れん坊だったので、ちゃんと1時間そこで座って礼拝聞きなさいよって、大人の礼拝ですから、あんまり面白くないんですけども、座って妹にちょっかい出したりすると、後でお尻をペンペンってされるんですね。何回もお尻叩かれました。で、そこで、子供にこう言うんです。今、君は、でも小学生ですよ。幼稚園、ぐらい。君は俺の家にいる。俺が育ててる。俺の食事を食べてる。だから礼拝は、行くものだお前が18歳になったら勝手にせえって言ったんですね。それで子供は文句言えずにもうしぶしぶと来てちゃんと前に座ってました。でその次にこういうふうに言ったんですね。両親に従うことは神に従うことだから、君が神に従う前にまず両親に従うことで最終的に神にも従えるんだと。でだから私たちのその態度っていうのはすごく真摯にもう受け止めなければいけないことだったんです。模範にならなければいけないということで。で主人はコミュニケーションがすごく上手なんですね。でよく夜デボーションの時にね本を読んでました。そしてその本の中で自分の幼い時のこととか自分の恋愛も言いました。小さい子ですよ。俺にはガールフレンドがいてねとかねそういう話もね自由にしてたんです。で子供、息子がインターナショナルスクールに大阪から生駒まで2時間かかるんですけど、その朝の駅までの送り迎えをしながら帰りにまたピックアップしてガソリンスタンドでお茶を飲むんですね、息子と2人で。で今日はどうだったって聞くんです。中学生の方かな。そしてそこから女の子の話、恋愛関係とか話をするんですけど、やっぱりそういう精神、思春期に入る前に、そういう性的なこととか、男女関係とかっていうのをね、よくこう話してました。だからそういうところから、息子は今でも、結構前でも、お父さんこういうことが心配だけどっていう、本当にあからさまに話すような関係なんですね。で娘がこう高校時代にちょっと反抗期に入りまして、やっぱりこう当たり散らすんですよね。そしてもういいって言って部屋に閉じ込むんです。でその時私はもういいかもう治るわどうせって思ってほったらかすんですけど、主人はつかつかつかってこう部屋に行って開けてプンプンって怒ってる娘にどうしたんやって言ってね、もういいわって言ってるのに何がそんなに不満なんやとかいろいろ話をしていくんですよ。でそれで30分ぐらいしたら2人がにこやかに出てくるんですね。だからもう諦めずに問題を解決する、そして怒ってる娘にも心をね引き出させようとよくしてたんですね。で先ほど朝主人がマイケルって長男の救いの話をしてたんですけれども、息子も小学6年の時にああいうふうに罪を自覚してイエス様を信じたんです。でその後にですね、娘2人も次々とその兄の変化を見て信じるようになったんです。だからお兄ちゃんのその態度を見て自分たちもやっぱり変わりたい救われたいって思ったんですね。でもう一つ大切なことは主人は5時に帰っておいでよって言ったら5時をねわずか遅れてもねもう怒って、そして息子でもいやでもちょっと何かがいやもう5時に戻ってこいって、時計もないんですよないけど戻ってこいって言って、それでお尻を叩いてて、きっちりとそういう守らせてたんですね。でも一番大切なのは月曜日でした。私たちは日曜日に働いて月曜日にお休みの日を取ってました。子供が小さい時は川に連れて行ったり、川内長野でしたが川ありましたね、そして公園に連れて行ったり、で小学校に行くようになって、お金があんまりない時代ですので、100円マックを10個ほど買って、で家に持って帰ってみんなで食べて、そしてその時にまたゲームするんですね。小さい時からもうだいぶ大きくなるまで私たちは家族でゲームをする、 まあ、カードゲームとかいろんなことをよくしました。でそれはやっぱり子供にとってとても楽しい伝道で、お父さんはいつも出かけたり、そして電話がしょっちゅうかかってきて、自分たちの時間を1時間も取られちゃうけれども、そんな月曜日は家族の日で、その時は楽しい日だっていうふうにしたんですね。で、まあ、先ほど言いましたけども、あの上の2人、長男と長女は、あの大学に行った時にクリスチャンの伴侶をあの、見つけて結婚したんですね。そして今あの下の子一緒に同居してるんですけど、その子も今クリスチャン伴侶を求めて祈り続けているんですけれども、でこの間ですね、長女に双子がいるんです。今3歳になりました。で一緒に公園に遊びに行ってた時ですけれどね、あのその後でですね、あのお父さんが給料日で銀行に行ったんですよ。彼らは今家を買ったばかりでね、お金が ないことがたまたまあるんですね。そうすると食べ物もこうなかったりとかするみたいですね。そしたら小さい女の子はもう食欲旺盛なので、うん、ママフールって言うんですね。そしたら、ね、今ちょっとないからって言って、 Why? なぜって言うんですね。いやちょっと今お金ないからねって言ったらね、1、2円玉自分で遊ぶための持ってるんですけど、これ使ってご飯買ってきてって言うんです。あげるからって言ってね。で給料が入ったんです、ご主人にね。そしてそれを銀行に入れる時にね、あ今お金入ったのって、3歳ですよ、そんな見てるんですよね。入ったのって言って、うん、あれね、あのアジュってこの、まあ、ちょっと憎み悩みですけど、そのアジュとねクララ2人でね、あのお父さんがねちゃんとお金もらって、あのフード買えるように祈ったよって言ったんですよ。私それ聞いてね、ちょっともう泣けましたけども、3歳の子でもちょっと観察してる、そしてそれの必要を認めて本当に神様に祈っていく、だからそういうのがもう染みてるっていうんですかね。だから本当にあのクリスチャンの家庭、そしてあの、それ一緒にいつも食べ物のためにあの食前の祈り、そして怪我をした時に神様に祈ろうねっていうようなことが大切だと思ったんですね。で、あの昨日私はあの、祖母が私の後に救われました。いとことあのいとこ夫婦が救われたんですね。でも母が今84歳、この間来たばかりで沖縄に帰ったんですけど、すごい元気なんですけど、毎日やっぱり衰えてくるのを感じてるんですね。だからあの今まで1年に1回しか帰ったの来なかったけど、あのまた春にも、あじゃあ秋にも来ていいかなって主人に頼むんです、涙ながらにね。でやっぱりうちの家に来るとあの孫たちやあのひ孫たちが おばあちゃんひばあちゃんって言ってこう抱っこしたりしてね、 I love you って言ってくれるんですよ。そうするとそのお母さんの目にタタタタってね、今までお金は好きで、そして本当にあのがむしゃらにも仕事、がむしゃらにお金っていうような人がだいぶ変えられて、あの本当にもう私は物欲はないと、もう本当にこういうふうにね、孫たちひ孫たちに会うのが一番嬉しいんだって言ったんです。でも私は自分が救われてからもう40年ほど祈ってて、ああもうすぐかなと思ってるんですね。で昨日牧師夫人とあのお話をしましたら、あの101歳になるお母さんがおられて、で最近救われた、そして私も何十年もお母さんのために祈ってきましたよって言われた時に、うちの母もしかして100まで生きるかと思うほど元気なんですけど、まあ本当にあの諦めずにあの私も母の救いを祈っていこうと思ったんですね。あので、3階に泊まらせていただいてるんですけど、そこにあの色紙があるんですね。そしてそれは第一コリントの13章13節で、いつでも残るものは信仰と希望と愛ですって。私たちはイエス様に会った時に信仰で主を信じましたし、であのそのおかげで希望っていうもの、今あのいろんな状況の中にあっても信仰、信じる信仰があるから希望が与えられて、でそれを信じている時に本当に叶えられる。そしてその牧師山崎夫人が言われたことは、最後は愛ですよって、家族の伝道は愛ですよって言われたんです。確かにもう 私たちのところに来た時に母が優しく迎えられて、そして優しくこうハグされて、優しい言葉を、そしてカードをもらい、プレゼントをもらい、そして帰る時は本当に良かったって帰っていくんですね。だから私は伝道っていう言葉よりもやっぱり愛を示すのが一番大切だなって思わされました。
私の妻ながらすごいな、素晴らしい話、そのまま語り続けて私は休もうかなと思ったところなんですが、いや皆さんよくこのように、その昨夜も来られた方も何人もいるかと思いますが、私のようなものの話を3回も聞いてよう飽きないなと思ってちょっと感心してるんですが、昨夜と今朝、お説教、今からはセミナーという感じでね聞いていただけたらと思います。体験談を交えてのセミナーなんですがクリスチャンホームという、ことについて、クリスチャンホームももちろんそうなんですけれども、幸せな家庭ということについて、ご一緒に考えていただけたらと思います。時々その辺の教会に来られているクリスチャンホームよりもそうではない信仰のない家族の方が幸せそうに見えることもあるかなと思うんです。なので自分は信仰があるからといって自動的にそれで家庭が幸せになるというわけでは私はないと思うんです。もちろん大きなプラスなんですけれども、場合によってその原則において信仰がなくてもしっかりこう良い家庭の原則を、守っている信仰のない方もたりします。そんな中で私たちはクリスチャンとしてそれよりもプラス神様聖霊の力があるということで負けてはいけないというもっと幸せな家庭を作るべきではないかなと私は思うんです。いつからクリスチャンホームになるのか、夫婦揃ってクリスチャンでやればクリスチャンホームなのか、片方だけが信仰を表す場合はクリスチャンホームと言えるのかどうなのかという、定義の問題もあるかもしれないんですけれども、テモティのところを見ますと、テモティには、信仰ある母とおばあちゃんがいたというふうに書かれてますので、私の持論ではそれはクリスチャンホームというふうに思っています。すべての人 100% 救われないとクリスチャンにならない、ならないわけではないということかなと思うんですので、もしご主人か奥さんがまだ信仰がないというちょっと悩みがあるのならば、それでもあなたの家庭はクッションになれるということを、信じていただけたらと思うんです。私自身は11歳の時に救われましたけれども、さっき、午前中お伝えしましたよね、父親は牧師なんですね。牧師なんですけれども、私の父自身が実は信仰のない家庭に生まれ育ったものなんです。アメリカに信仰のない一応教会に行くけど本当は信仰がない家族はたくさんいます。名ばかりの、仏教徒が日本に多いように名ばかりのキリスト教徒がアメリカに多くいるんです。で、私の祖父が全く教会に行かないカトリックなんです。そして父の母、祖母は全く教会に行かないルーテル派のプロテスタント信者だったんですけれども、その当時カトリックとプロテスタントが結婚するというのはもう大変なことでした。で、それをしたがために、祖父の方がですね、断絶状態になったんです。家族とは、カトリックではない人と結婚したために、そのような中で、祖父が、お酒は飲む、暴れる、時には浮気はするというような家庭の中に、喧嘩が絶えないところで父が、7人兄弟の長男として生まれたんですが、子供がちょっと大きくなるとですね、日曜学に行かさないと、子供たちはね正しい道徳を学ばないという考えで、その祖父も祖母もどっちも教会に行ってないので、じゃあカトリに行かすかルーテルに行かすかっていうところでね、そこでお母さんの力が大きいというか、ルーテル教会の方に小さい時に連れて行かれたんです。家には全くクリスチャンらしい何もない、 でも行った教会ではちゃんと、しっかりして信仰を持っている牧師が指導して日曜学に通ったんです。まあ、日曜学だけで、その後、中学生高校生になると父はまた兄弟も全く教会と縁のない生活を送っていたんですが、時はちょうど第二次大戦の時なんですね。で、私の父は17歳の時に志願してアメリカ の, 海軍に入って、まあ、幸いに、激戦地に行かずに彼は危ない目に遭うことはなかったんですけれども、そのハワイと西海岸を病院船で往復しながら、太平洋戦争で負傷した人や死んだ人の遺体を運送する、そういう作業、任務を与えられたんですね。そのある時、父親はですね、こう大変な嵐に巻き込まれて、その病院船が沈みそうなほど揺れていたんですけれども、その時に日曜学で聞いていた話を思い出して、彼は自分は罪人なんだっていうことが、まあ、しっかりと自覚できたので、それでもう病院船の中一人で神様必死に乗ってイエスを受け入れて救われたんです。で、同時に自分が牧師になりなさいと言われたっていうことを直感的に分かってですね、そして無事安全にサンフランシスコの方にたどり着いた時に、自分はすごいこう心が喜びと平安に満ちていたので、ミネソタ州で待ってる、まあ、お父さんお母さんに手紙を書いて、私このように救われました、これから私牧師になりますと言って手紙を送ったんです。その手紙を受け取った父祖母がものすごい怒ったんです。もう僕の父は美術の才能があって美術学にも行って、祖父が、このまあ賜物のある長男を見てですね、ぜひ美術家になってほしいと、まあ、そういう願いがあったらしくて、絶対に牧師になったらあかんっていうことで、でまあ私の父はちょっと、情熱的な人なんで、一生懸命にね、お父さんお母さんに私の祖父祖母をイエス様に導こうと決心してですね、それからもう一生懸命に伝道したんですね、自分のお父さんお母さんに対して。さらに自分よりも下に6人の、その弟妹がいるんですけれども、もうとにかく家族をみんなにイエス様に導こうと強い決意を持ってですね、父はまあ熱心に伝道したわけなんですけれども、最初は、息子に教えられたくないという、まあ、父親のプライドでですね、祖父が全く聞き耳なかったんですけれども、とうとう聖霊が彼の心をつかみ、私の祖父が救われたんです。それから祖母は救われたんです。それから父親の一つ下の弟が救われたんです。それから妹が救われたんです。それから弟が救われたんです。それから、四男になる弟が救われた。それから次女になる妹が救われた。それから五男になる弟が救われたと、全員が救われたんですよね。その中に三男が牧師になり、四男が宣教師としてブラジルに行って、今もブラジルにいるわけなんですが、42年ですね。そしてそれぞれの子供たちのほぼ 100% が救われていくわけなんですので、私の父の救いを通して数えるとね、数が50人ぐらい救われてるわけなんですよね。まあ、そのようなすごい、神様の恵みを体験することができたわけなんですが、私はその父親のもとで生まれたものなんです。なので私の頭の中では家族が救われるのは当たり前という頭で、自分の子供の救いなんか疑ったことはないんです。当然救われるんだまあそういう思いもって、逆にね、伝道がどうのこうのよりもまず子供が救われること、これが第一という、まあそういう思いでですね、私はここまで走ってきたわけなんです。さあ、家族が幸せになるためにどうしたらいいんだろうか。私の真ん前に2人の人が座っていまして、元気な子供に恵まれ、物質的にも何の不自由もなく、マイホームを入手することができ、順調な生活をしているように見えたんです。当時は40代でしょうか。しかし2人とも暗い顔でそこに座って、お互いの会話がほとんどない状態。まあ今では常識となっている 恋愛結婚なんですけれども、彼らは恋愛結婚していて、別に強制されて結婚したわけではないわけなんですが、どうもお互いの間の信頼関係、絆がズタズタになっていて、奥さんの方も離婚まで考えてたんです。指定された場所にはそこに出向いてですね、まあ最後の試みということで牧師によるカウンセリングを受けようということになっていたんですが、私二人向かって最初に質問したことは、結婚した時の相手のどこに惹かれたのかという質問なんです。どこに魅力を感じたんだろうか。まあその時点で彼らは結婚してわずかまだ20年ほどだったんですけれども、二人とも黙って答えることができなかったんです。一方、結婚直前の2人によくカウンセリングをするんですけれども、結婚直前の2人に同じ質問をしますとですね、即答します。彼の優しいところかしらとかね、いや彼女のすべてとかね、まあそのようなちょっと照れながら答えてくれるんですけれども、私はそういう時にね、いつも言うんです、今の答えをしっかり心に刻んで、25年後聞かれた時にちゃんと答えられるようにしなさいよって言います。人間はね、両親を選ばないし兄弟も選びませんね。気がついたらこの両親のもとで生まれたんです。気がついたら弟妹お兄さんなどがそこにいるわけなんですが、しかし人間は人間関係の中最も悩むところ、唯一選べる相手に対してなんです。もちろん親子関係についてや兄弟間について悩むことは多々あるでしょうけれども、最も人間が悩むところは結婚相手に対してなんです。僕はここいつも不思議に思いますね。選んだでしょう自分がって言いたいわけなんです。どうしてそうなるんだろうか。好きなはずだったのに。最近ね、結婚式分で、キリスト教結婚式でね、最後に司会者がこう言うんです。世界一幸せのお二人にって言うんです。ちょっと待って、前の式も世界一でしょ。へりくつって言ってね、世界一の幸せの二人にって言ってね、でみんな、わーってなって、大体まだ結婚してない新婦のお友達はね、そこに、羨ましい。ただいま、ことぶき貧乏中という感じでね。どうすればいい家庭になるでしょうか。逆に壊れかけた家庭をどうすれば直せるんだろうか。まあ、幸せになるためのマニュアルというのはないんですけれども、本当に幸せな家庭を営んでいる人たちはね、共通したものを、秘訣を見つけていると思うんです。原則的なものなんですよね。今日の御言葉の中に、互いの思いを追い合い、そのようにしてキリストの律法を全うするとあるんですね。まあ、キリストの律法というのはガラテヤ人の中ではね、ちょっと不思議な表現じゃないですか。律法というのは否定的なものとしてずっと取り上げられて、律法的に生きたらダメよって言いながら、ここではキリストの律法ということを引用し、キリストの律法とは当然犠牲的に相手のために身代わりになるということがキリストの律法なんですけれども、そのキリストの律法を全うするということなんです。どうすれば。じゃあ五原則という、なんで五かって考えたら、まあ十も二十もあるかもしれないんですけれども、二十言えばみんな忘れちゃうんですよね。ですから、まあ指の数に合わせて五ということにね、ちょっと断りたいと思いますが、じゃあ五原則って言ったからといって終わった後に、いや先生この6番目もあるかな7番目もあるかなって言ったら、まあそういう自由なんです。どうぞ言ってください。あると思いますので。でも私が気になっている5つの原則をちょっと紹介したいと思います。まず第一、夫は妻を愛すること。女性の方は一瞬嬉しくなったと思いますね。夫が妻を愛すること。昨日私の姉から電子メールが一つ入りまして、母が先月の2月5日に手に召されたんですね。父は約1年半前の2015年の7月3日に同じく手に召されたんですけれども、葬儀の計画や その残されて遺品の整理など全部私の姉に任せている状態なんですね。いよいよ財産整理ということで、我々3人兄弟の一産が決まりました。その金額は3等分にすると1人につき10万円なんです。親からの遺産は1人につき10万円なんです。生命保険もなく、マイホームも一度も持つことがありませんでした。私の親、貯蓄をほとんど作ることがなく、長年自分の年金収入の半分以上を宣教師のために仕送りで何人かに分けて送ったんです。僕の、父親の利得目標は何も持たずこの世を去っていきたいというんです。もうそのままやってくれたね。何にも持たず、何も残さず、残したらどうせ、兄弟喧嘩の元になるからねっていう感じで言ったんですね。まあ見事にその目標を達成したんです。物質的遺産はないけれども、家庭的な遺産は多く残してくれた父親なんです。誰が言ったか覚えてないんですけれども、こういうことをある方が言ってくれたんですね。父親の子供への最高のギフトとは、子供の母親である妻を愛することです。いいと思いませんか、ね、父親の子供への最高のギフトとは、子供の母親である妻を愛することなんです。実はその言葉よりもずっと前に、使徒パウロがエペソ人の手紙書いたときに、この5章のところにこう言うんです。夫たちよ、キリストが教会を愛したように妻を愛しなさい。さらに、自分の体を愛するように妻を愛しなさい。で、最後に、自分を愛するように妻を愛しなさい。マケルギット先生が晩年にね、まあ、生きておられると思うんですね。最後に日本での働きの時に2冊ぐらい本を書き残したんですが、彼はこう言うんですね。男はいろんなものを愛することができるわけなんですね。男は仕事を愛する、男はスポーツを愛する、男は趣味を愛する、下手して男は他の女性をも愛してしまうかもしれない。まあ、そのような、外に目を向けて愛の対象をたくさん見つけることができるのは男の得意技なんですが、そのようなことを神様が分かっておられるので、3回繰り返すんです。妻を愛しなさいよ。妻を愛しなさいよ。妻を愛しなさいよ。という生涯誓いを立てた同じ女性を愛し続けること、これが大したものなんです。これ第一原則なんですよね。日本でもよく知られているローマの休日という古い白黒の映画の主演男優がグレゴリー・ペックさんなんですね。皆さん見たことありますか、ね。アメリカ人よりも日本人の方がそういう有名な作品をよくしていることが多々あるんですけれども、ペックさんはね、私信仰については分かりませんけれども、彼は晩年にね、ペックさんこの世を去った後どういう人として覚えられたいのかって聞かれたそうです。彼は迷わずに言ったんですね。私は良い夫、愛される父親として覚えられたいという。数々の賞をもらい、60本以上の作品を名誉も富も入手したペックさんは、最後は良い夫、愛される父親というのが一番ということを彼がぶれずに分かったんですよね。まあ、第一原則は夫は妻を愛すること、それと同じぐらい大事なんですけれども、妻は夫を尊敬することなんです。妻は夫を尊敬することなんですね。一人日本人牧師はある信徒の婚約式で、まあ、その教会の信徒さんと、当時うちが赴任した教会の信徒さんが 結婚するということでね、婚約式で面白いことを言ってくれたんですね。こう言うんです。独身の方しっかり覚えてくださいね。幸せになりたいのなら結婚しない方が良い、ね、クスクス笑ってる人みんな結婚してる人なんですね幸せになりたいと思うまで結婚しない方がいい。しかし相手を幸せにしたいのならば結婚すれば良いんです。いい言葉と思いませんか。僕はこれ自分のものにするぞって聞いた時に思ったんですよね。私は多くの奥さんたちから自分の夫に対する不満話を聞いたことあります。逆に男の人はね、そんなに妻に対する不満話言わないんです。それなんでかというと立派だからじゃないんですよ。違うところに目を留めてるからなんです。男の人はね、対外的なものに目を留めてるわけなんですね。女子の不満は言うかもしれない、ね、最近の阪神のことも不満に言うかもしれないんですね。阪神タイガースの話ですよ阪神って言って、阪神の何言って野球の話なんですでも奥さんたちが集まるとよく聞いてみたらね、うちの人はねって言ってね、なんかダメ男の比べみたいな感じでね、いやいやいや、それあなたのご主人学びって、うちはねって言ってね、いや、ちゃう、ののうちは一番大変だねって言って、どれが一番大変かみたいな、まあ時々そういう話、まあ謙遜のつもりかな、知らないけれども、そういう話はよく聞くんですけれども、私が思うには女性は不満を持ちやすい体質があると思います。まあ前向きな言い方をするならば、それだけ家庭というもの、結婚というものに関心が厚いということかもしれないです。まあいずれにしても不満があって場合によってそれをぶつける対象は子供になっちゃうんですよね。子供に向かってあなたのお父さんはねっていう言い方をするんですよね。これはね、あなたを不幸にする行動なんですね。絶対にしていけないんです。子供を味方につけて自分の傷ついたところを慰めたらダメなんですよね。子供たちはお母さんをお父さんに愛してほしいという願望があるんですよ。子供ちっちゃい時にね、夫婦がちょっとこうハグしてとかイチャイチャしてるとね、ちっちゃい幼稚園児の子供がね、相手に割り込もうとするんです、とか仲間になろうとするんですよね。また、父親をお母さんに尊敬してほしいという思いが子供の中にあるんですね。その願望をもし上手に汲み取ることなく、子供をはけ口にして夫に対する不満をずっと子供に聞かせてしまえば、家庭の分裂を起こし、最後に子供そのものにあなたは嫌われるようになるんですよ、ね、頑張って夫を尊敬する、うちの夫はね、尊敬できるところがないような問題ですよって聞いて、いや、あるんです、探せば彼に探さないといけないかもしれないけど、絶対にあるんですよね。なのでペストの五章のところにね、妻たちを主に従うように夫に従いなさい、そして教会がキリストに従うように従いなさい、そして最後に夫を敬いなさいと言っているんです。サイドン・マケルグッド先生の言葉なんですが、3回それを女性に向かって言わないといけないということは、それだけやりにくいことということなんですよね。子育て、教育、しつけ、経済など気になることは多々あると思うんですけれども、この最初の2つの原理が大黒柱なんです。夫が妻を愛すること、妻が夫を尊敬すること、この2つさえしっかり押さえておけば家庭が幸せになると僕は思うんです。まあちょっと簡単に言い方にすると、夫婦が仲良くしている家庭には幸せがある。そして次の特徴があるんです。まず第一、夫婦が仲良くしている家庭の場合だと親の信仰を継承する確率が高い。そうですよ、 夫婦が霊的な話とかどのこのとかよく祈る祈らないよりも仲良くするかしないかによって、これは子供のその後の信仰に大きな影響を与えるものなんですね。二つ目は、友達を自分の家に連れて帰りたくなるんです。自分の家庭が幸せなのかどうかを知る方法の一つ、子供は友人を家に招きたいかどうかということです。子供はね、家庭の空気環境というのは居心地が良ければ、それを他の子供に見てほしい、体験してほしいという思いになるんですよ。自然と自分の家はね、いろんなよその子供や子供の友達の集まり場になっているのならば、それは幸せなんですよね。それだけ子供はその家庭を評価しているという証なんですよね。そして夫婦仲良くすれば、両親を悲しめるような行動を子供は避けたいんです。避けたいんですね。両親が悲しむようなことはしたくないんですよ、子供は。なんでお父さんお母さん泣きいいから、それを潰したくないわけなんです。またお父さんお母さんが泣きよくしているのならば、結婚や家庭というものに子供自身が魅力を感じる、同じような家庭を作りたいなという願望になるんですよね。そして子供は精神的に安定します。非常にね、夫婦仲良くすることにたくさんいい副産物があるんですよね。開拓伝道を始めたところ、2人のご婦人が救われました。2人とも共働きしながら、2人とも3人の男の子を育てたんです。年も似てるし、両方の子供は私の長男と年が近いので、長男がその両方の家を出入りすることになったわけなんですけれども、片方は長男による家庭内暴力のためにとても悩んで教会に来るようになった家庭なんですね。僕は何度もそこに飛んでいき、暴力を止めたり、その息子をいさめたり、また登校を拒否しているので学校に連れて行ってあげたりとかしたんです。とうとうその子供が落ち着いて、子供自身も悔い改めイエス様を受け入れ、家庭が幸せに収まったわけなんですけれども、大きな恵みを体験したんですね。まあ、その家庭は息子が更生された後、長男はじめ次男も三男もまっすぐに順調に育ったんですが、一方もう一人の夫人の場合、あそこも三人男の子があって、そこも共働きをしてましたけれども、そこの長男も登校拒否をするようになり、それから行動がエスカレートして やがてはチンペラになり、借金を作り、そういう役図が絡みのトラブルがたくさんあって、家族から何千万のお金を吸い取っていたんです。何が違うんだろう。一番の違いはそれぞれの夫婦関係なんです。最初に紹介しました家庭内暴力で悩んだところの夫婦がとっても仲良く、どっちも奥さんがクリスチャンで、どっちもご主人が未信者なんですけれども、夫婦がとても仲良くてですね、奥さんいつもご主人のことを褒めて立てたんですよね。片方はご主人に対する不満話が多く、批判的な言葉が非常に多かったんです。さっき言いましたように、息子は両方の家を出入りしていたわけなんですが、何が違うのって聞いたらね、この A さんの場合家族に行くとね、明るくて楽しい、 B さんの場合行ったらね、冷え切って会話がないって言うんですよ。どっちも信仰があって、どっちも熱心に教会に来てるのに、結局夫婦関係の違いで子供における結果が大きく変わったわけなんですよね。さあ、一番目の原則は夫が妻を愛すること、二番目は妻が夫を尊敬すること、三番目、矛盾のない生き方を親が送ることなんですよね。 世の中で一番子供が売れる職業が3つあると言われていますが、当てられますか？この職業の人の子供が一番売れると言われている3つの職業、知っていますか？警察、教師、牧師なんですよと言われています。それぞれの共通点があるんですけれども、正義感なんですよね。正しいことを教えてるっていうことなんです。高い基準を掲げて世間に理想を伝える、正しい生き方を伝える職業なんですけれども、そこにね、大きな罠があるんです。それは基準を掲げながら家の中は違う自分という偽善なんです。そこは子供が一番許せないところなんですよね。大概の人は外ね、対外的な人たちはね、言葉だけは聞くんですけど、子供たちは、ね、生き様を見て判断するんです。なので子供の前ではね、矛盾した生き方はしてはいけないんです。子供はね、親に完璧は決して要求しないんですけれども、偽善は許さない。外面はいいけど中は違う。先ほど言いました、私の父はね、子供は兄弟をみんなイエス様に導いてよかったんですけれども、弟に一人がね、牧師になって、その弟は対外的にね、非常に立派な働きをしたんですけれども、家庭の中は全く違ったんですよね。そうすると、僕に一番年の近い彼の長女がいるんですけれども、どんなに悩んだこと、そしてその尾の子とこの前母の葬儀の時に会って話したんですが、彼女こう言うんです。私は父の外顔の父が好きだったと言うんです、ね、家の中にいる父はいらんって言うんですね。ですから矛盾のない、偽善のない生き方をするということは大事なんですね。その中でですが、教会を家庭に持ち込んではいけない、教会を家庭に持ち込んではいけない。信仰は持ち込んでいいですよ。教会は持ち込んではいけない。信仰というものは屈伸から自然ににじみ出てくるものなんですけれども、教会は人の目や形式などを気にするところなんです。クリスチンならば早く夫や子供に信仰告白してほしいという願望は当然あるわけなんですけれども、その期待がありありと態度に出てしまうわけなんです。場合によっては親の願望に応えるかのように洗礼に応じるんですけれども、洗礼に応じているその子供はね、まだ救われてないんです。でもお母さんうるさいから洗礼を受けてやらないとなかなか黙ってくれないからねっていう感じで、一種の義理洗礼みたいな感じでね、受けるんですよね。ところが受けた後生き方変わってないのでギャップを感じて、そこでね、濡れた未信者になってしまうんです。意味わかりますか？水に入ったので濡れてるんですよ。でも水は肌で終わって心に入ってないわけなんですよね。まあそうならないために、教会のそういう形式期待などをね、もうずっと教会に来てるのに家族は救われてない、かっこ悪いって思っちゃう人はいるんですよね。で、どこそこで救われましたと嬉しそうに言ってるのに、方は、いや、うちは20年も祈ってるのに一度も救われてなんでやねんっていう感じでね、比較しちゃうんですよね。それで焦りが起きてね、早く救われてないと、早く救われないと、早く救われないといけないっていう。それはね、神様の、方法じゃないと思います。ね。だから、教会を家庭に持ち込まないで。私の父は、言うんですね。僕は家では牧師を辞めたというんです。家ではね、牧師を家に持ち込まないことにしたというんです。父は確かに牧師でしたし、説教が上手で神学の先生も長年しましたので、多くの人に尊敬されていたんですが、私の前ではね、私の前ではそんな雰囲気も何もなく、父はもう本当にやりのままに二面性のない人でした。 牧師という立場は家庭に持ち込まず、家の中で何をしたかというと、カードゲームをやりました、テレビ見ました、冗談を言い合いました、アイスクリームを夜食べました、暇があるときに家族を遊びに連れて行きました、そういうことですよね。なので私がイエス様に出会ったのが、あの立派な姿と証のためじゃなく、父のありままの姿のため、母のありままの姿のためなんです。まあ、さっき証で言いましたけれど、7人の兄弟が救われ、父のね、そして子供である私や、まあ天に召された姉を含めて4人が救われ、兄弟が牧師や宣教師になって、孫10人中、今のところうちの子供を含めて12人中10人が救われてるんですよね。ありのままの姿という大事なんです。それに加えて過ちを速やかに認めることです。クリスチャンの特権は自分も家族も同じ神様の前で生きてることなので、神様は絶対主ですから、あの父親である、その牧師である父親も、まあクリスチャンである自分も、また子供も同じ神様の前に立っているので、同じ神様の判定を受けているわけなんですよ。そこで気取ったり過去をつけたりするようなことは一切いらないんです。いや、いらないどころかない方がいいんですよね。正直に神様の前に行き、過ちを犯したり、過ちを犯しましたと言って、必要ならば子供に向かって謝ればいいわけなんです。もう何度も親父に、ああ、先の言葉悪かったごめんなさいと言われたこともあるし、先お前の母親を茶化して、もうちょっと言い過ぎたことをごめんなさいと言われてね。もうそのまま自分の過ちを素直に認める。そうするとね、子供はね、親をすごい尊敬するんですよ。なんか変に言い張ってね、親だからっていうのはね、意味ないです。さっきのガラティアの6章2節、立派でもない自分を何か立派であるかのように思うなら、自分を欺いているのですと書いてるんですよね。だから皆さん、あの立派な信仰者を目指さない方がいいです。ありのままの信仰者がいいんですよね。4番目の原則、安心できる場所を提供すること。1999年というのは私の人生の中忘れられない大きな試練の年でした。開拓してちょうど12年経った頃、その2年前、1997年に私たちは生延びをして5500万の教会の街道の予定地を購入したんです。98年には、多忙で私はもうあちこち全国走り回って人の救出やっていたんですが、98年だけでも12名の人の泊まり込み説得をしていました。99年になりますと、今度はあの教会の中心的な一番立派な役員の方がですね、42歳の若さで8月にがんと診断され、10月7日に天に召されたんです。おまけに、その数年前に失敗して一つの説得のために、私のところに内容証明の手紙が送られて、僕を裁判沙汰にするという脅迫の文章でした。まあそのようなこうところで、私は本当に精神的に限界だと感じて、どうしたらいいかわからない、このまま何もしなかったらもう本当に精神病院に入るかなと思うほど悩んでいて、もう朝起きるときに恐れがうわーと押し寄せてきては、必死に祈って御言葉を読んでもちょっと良くなったと思ったら、また第二波、第三波の恐れが何度も何度も襲ってきて、その状態が6月ほど続いたところで、これはダメだと思って思い切り飛行機の切符を買ってアメリカに帰ったんです。2週間ほどの休みを教会の方からいただいて、帰って実家に入ってドアを開けて入ってみると、72歳の父親が近づいて、ぐーっと私を抱きしめてね、その瞬間私のあの溜まっていった疲れや緊張感が全部溶けるようにさーっと流れていき、 そこで私、牧師でもなく、救出の専門家でもなく、三人の子供を育てている父親でもなく、愛されている一人息子に戻ったんです。実家とは、無条件で受け入れられる安心できる場所なんです。肩書きや実績は関係ない。息子だから。皆さん、私たちは家庭を作るときにそういう場所を提供しないといけないね。安心できる場所。息子はまあ今あの3番目の子供は与えられて7月に生まれる予定なんですけれども、一人目授かったときにですね、もう出産直前に始まるはずだった息子がね、仕事がなくなって、始まる前からクビなんです。1ヶ月の給料だけもらって。本人はものすごいこう、放心状態で不安、金がない、仕事がない、あと1ヶ月子供生まれる、どうしようって言ってね。そこにね、息子に珍しい嫁の、私を、まあ血縁関係はもちろんないんですけれども、アメリカ人のね、可愛い金髪の目青い子なんですが、彼女はこう言うんです。マイケル、大丈夫よ。あなたの実家に入って親に養ってもらうから大丈夫だよって言うんですよ。すっごい。彼女は全く心配してないんです。いいよ。実家に転がって、するし何とかなるさって言ってるわけなんですよね。互いの主に親へ、キリストの律法を全うするっていうことなんですね。幸せな家庭は、子供は安心できる場所なんですね。そのために惜しみなく愛を表現すること。皆さんの伴侶や子供に対する愛や愛を言葉と行動で表すことはとても大事なんです。これは、聞きになった時ではなく日頃の姿勢なんです。長年そういうふうにこう愛情表現しているとそれが蓄積してですね、その家庭の頑丈な基盤になるんですよね。今も僕は救出の相談を2つ抱えて、多分夏に1つ取り決めをすると思うんですが、かれこれ5年ぐらいですか、救出をしているんですけれども、救出の中でですね、一番成功の鍵となっているのは家庭に愛があることなんです。よく言うんです、ご家族にね、救出を成功するその責任の 80% はあなたたちにある、僕は 20% しかない、私は下手にやってもあなたたちは上手に愛するのならば成功します。でも家族の中にコミュニケーションや愛がなければ、僕はどんなに上手に説得しても失敗しますよ。まあ本当にそうなんですからね。コミュニケーションを優先すること。大人は忙しさや責任に逃れて健全なコミュニケーションを自ら避けてしまうこともあり、それに加えて現代邪魔になるものが多々あるんです。昔テレビだけだったんですが、今パソコン、いやパソコンだけでなくスマホ、など下手して家庭の中を見てるとですね、みんなお互いのスマホやタブ見ながら無言で時間を過ごして、下手してこの人がテーブル向こうにいる人にメールを送ってるかもしれないですね。まあ、このような変な時代になってですね、普通の会話がなかなかないんですよ。午前中もお伝えしましたけども、子育てをした場所はね、住宅公団の63平米しかない小さなアパートなんです。その3人の子供も教会の人にいっぱい出入りしたし、時にはゲストをそこに寝させたわけなんですけれども、そうしますと長男長女次女が6畳の部屋に、それも勉強机が2つ、それにパンツが1つ、自信にならなくてよかったなと思うんですけれども、まあ、その狭いスペースの中に布団を敷いたらフロースペースはもう何も残ってないようなところなんですよね。僕はね、狭い家をものすごい感謝してるんです。逃げ場がないんですよ。もう仕方なく顔合わせて喋らないといけないわけなんです。これいいんですよ。狭い家の恵み。今はね、逆に大きな家が与えられたんですけれども、子育ての時に狭い家で本当に良かったと思います。 コミュニケーションには会話が絶えない。よく言うんですね、子供は中学生になったら無言になると言うんです。それは何でか、うちはね、33、32、まだ無言になってない。いつ無言になるかなと。いや、中学生になって無言になるのはね、子供は小さい時に親に発信してるのに、親、忙しい、忙しいと言って、子供目線になって会話していない結果なんです。そのうち子供は諦めて、会話相手として友達を探しに行くんですよね。本当は親と、ねえねえねえ、今日こういうことがあった、ああいうことがあったって言うんです。まあ、中にね、お母さんを心がけて、相手にしてくれることが頑張っている母さん多いと思いますが、お父さんはね、残念ながら相手になってないことは多いですね。コミュニケーションには会話が絶えない、笑いがある、安心して悩みを打ち明けられる環境があるわけなんです。さっき、まあ、学校からの帰りに、ね、息子とお茶をしながら一日の報告を聞いて帰るということなんですけれども、我が家族でちょっと驚くようなそういうプライベートな話を子供平気で親にするということは全然珍しくないんですね。安心できるからなんです。安心できる。5番目、幸せな家庭は助け合う場所なんです。助け合う場所。さっき書いてありました、人にはおのおの負うべき自分自身の重荷がある。負うべき自分自身の重荷がある、先ほど言いました、19歳の時竜巻で亡くなった姉は実は知的障害者でした。生まれた時からどうも成長がなかなか鈍く普通じゃないということを3、4歳の時に親はやっぱりおかしいということで診断してもらったら知的障害者と言われる。父母は海外宣教師になるつもりで準備をしていたんですけれども、姉のその障害のためにね、結局宣教を断念せざるを得なかったんです。まあ身体的な不自由は耳難聴というところだけであって他になかったんですけれども、また姉の知的レベルはそんなひどくはないんですが、そうですね、19歳の時は小学生の4年生ぐらいの知的のレベルなんですね。まあ、聖書ではおのおの負うべき重荷があるということですけれども、どこの家庭にも何らかの課題があるかと思います。皆さんの家庭の重荷は何ですかね。経済、健康、精神、子供非行に走っていること。家庭というものは絶えず子供の何らかの課題、あるいは親の問題かもしれないんですが、そういう重荷があるんですよね。家庭によって違うんです。私の近くにね、ちょっと輝く、目立つご夫婦がおられて、人が見てる、あ、羨ましいな、顔立ちもよく、キリスト教という小さな世界でそれが有名な人になってるんですが、子供のその障害、そしてもう一人の子供の非行など、いろいろ悩みがあって、あ、家庭によって違うんだけど、おのおの負うべきものには必ずあるんだねって見ながら思いました。大事なのはそこでお互いの重荷を負い合おうという、助け合おうということなんです。私たちは親になった限り一生あげて、子供のために家族のために何よりもそれ第一にね、課題にすべきではないかと思います。父は88歳で亡くなったんですが、まあ8時過ぎたある日、お父さん、子供のことを悩むのはいつやめるんですかって言ってね、ちょっと神経質なところ、父はね、死ぬ時って言うんですね。死ぬまでに子供のこと悩んでる。まあ、そのおかげでね、私救いだけじゃなくて、もう孫生まれたらすぐ孫の救いを祈るし、ひ孫生まれたらすぐひ孫の救いを祈るし、そして孫の結婚相手のことも祈るし、とにかくそればっかりですよね、人生は。若い夫婦が今から15年ほど前でしょうか、私のところに相談に来られました。 ご主人はアメリカ人で、奥さんは韓国の方でした。二人はしばらく日本で生活していましたが、文化の違いなどということで、お互いの間の摩擦が増えてきてですね、限界を感じて、離婚を前提に最後、一度悩みを聞いてもらうということで、我々のさっき言いました小さいアパートに来てくれたんです。一回限りの相談。数ヶ月経ってから二人が、日本を引き上げてアメリカの方に移行したんです。それから彼の消息を私何も知りませんでしたが、今から10年ほど前、突然ある日国際電話が入ってきてですね、その時ご主人でしたが、彼言うんです。一度お礼を言いたいと思ったんですが、なかなか電話番号が見つからないので、やっと電話番号見つかってかけさせてもらった。覚えてる？私との話。いや、正直あんまり覚えてないとは言わないんですけど、たくさんある中の一つですからね。ああ、まああなたのことよく覚えてるよって。彼はね、あの時離婚するつもりで相談に行ったんだけれども、あなたはこう言ってこう言ってこう言って、僕は忘れてるんですが、そのことで思いとどまって今幸せなんですよって言ってくれたんです。ちょうどかかってきたの日曜日の朝の礼拝前、もうルンルン気分ですね。離婚せずによかった。最近 Facebook でつながってね、彼の子供のこといろいろ情報が入ってきて、ああよかったなと思うんですね。皆さん、結婚に修復はある？聞くですよ。絶対にダメというのはないんです。修復あるんです。今でも遅くないんです。原則に立ち返って修正するべきところを修正し、神から恵みを求めて祈り、ね、心入れ替える、ね、伴侶を愛する、尊敬する、コミュニケーションを取る、安心できる場所を作る、困ってる時に助かり合えばいいさ、ね、何よりもそこを大事に優先してね。そして毎日、神様、私の家庭を幸せなところにしてください、それができるように私にも知恵と力を与えてくださいというのがいいと思うんですよ。私はおじ夫婦は、こう友達がいましてですね、クリスチャンホームを築き上げているように思ったところ、奥さんに蒸発して家を出ていたんです。出て行って1回か2回だけ連絡があって、彼女がもう二度と帰りませんなどと言って出ていたんです。ご主人が悩み悩んで、まあ、結局2人が別れてですね、そして彼がまあ別れた後、まだ若くてですね、いろんな人が、女性は興味を持って彼にまあ交際を申し込んだり、人を使ってそういうメッセージを送ったりとかあったんですが、彼はどうしても諦めきれなくてですね、そういう脱身を全部断って5年、6年、7年止まったんです。するとある日、出てた奥さんから電話かかって泣きながらね、悪かったごめんなさい、戻っていいの、戻っていいのって言うんですよ。待ってよかったね。彼女は悔い改めて心入れ替えて戻ってきてね、正式に離婚したので、正式にまた結婚式をしてですね、また誓いを立ててですね、また結婚したんですよ。それからずっと幸せなんです。修復は効くもんなんですよ。修復は可能なんです、ね、ぜひそのような、原則を思い出しながら、皆さんにも幸せな家庭を築き上げていただけたらと思います。では、一応これで終わります。ちょっと祈りましょうか。皆さんのね、幸せな家族、また信仰ある家族になるように、大きなテーマだと思いますね。一人でも家族の中にね、まだイエス様に出会ってない人がいると、それは親にとって大きな心の痛みなんですよね。確率の問題じゃないんです。3人中じゃあ2人だから打率がいいという、そういう問題じゃなくて、一人でもまだイエス様に出会ってないなら出会ってほしいという思いを誰もが持っていますね。ハレルヤ。ちょっとここに集っている皆さんのために祈ります。神様、 ここにいる一人一人をあなたが集めてくださいましたことを心から感謝します。子供たち、孫たちのために祈ります。どうか神様、子供さんはお父さんお母さんがクリスチャンであれば知識として福音は聞いているでしょうけれども、神様まだそれに応じていない心を閉ざしている、何かの理由をつけてあなたを避けているという方が中にはいると思います。どうか神様、長年祈ってきた祈り、決して完璧ではないんですけれども、子供の前でキリストの良き証しをしたつもりなんです。これ以上に何をすればいいんだろうか、そのような疑問を抱えながら毎日生活していることもあるかと思います。修正すべきものがあれば神様知恵を与えてください。謝るべきことがあれば主よ、謝る勇気を与えてください。知恵を与えてください。子供の心に引っかかっている問題があればそれを明らかにしてくださいますようにお願いします。抵抗して反抗して出て行って、まあ家族は教会行っていたけど俺違うわっていう、そのような思いの中で暮らしている息子さん娘さん、憐れんでください。必要ならば壁にぶつかって今必死に追っかけているものが無意味であることを知ることができますよね。神様は中に孫さんも与えられている家族がたくさんいるかと思いますが、この小さい命を主よ、身体的だけじゃなくて霊的に守り、早くからイエス様に出会えるようにどうか導いてください。互いの重荷を追い合って居心地のいい空気のいい家庭を作り、子供や孫がばあちゃんのところ、じいちゃんのところに行きたい、そのような家庭を築き上げることができますようにどうか助けてください。日本中多くの教会では信仰が継承されてないんです。救われた家族がそれでまた信仰が途絶えて次の世代になかなかバトンタッチされてない、そういう家族がたくさんあります。主よ、あなたはこのようなことを喜んでいないんです。家族が救われることをあなたが望んでおられるんです。私は救うことができませんが、イエス様を受け入れやすい環境を整えることができますように、子供の心の引っかかっていることや疑問を取り除くように知恵を与えてくださるようにお願いします。この教会を今限りで次世代の救いのラッシュを与えてください。もう義理でもなく、また周りがそうだから合わせてるわけではなく、本当に純粋にイエス様を求め、私も救われたいというウェイカワキは若い人の間にたくさん起こされて、中学生や小学生でも、小さい子供はイエス様は信じます、私はこれから一生あなたついてきますという、そういう決心をたくさん起こしてくださいます。今祈ったことはすべて神様あなたの御心であるという確信に立って祈ることができますので、ありがとうございます。祈りを聞いてくださって、そして必ずそのように成してくださることを私は信じています。ありがとうございます。感謝します。主イエス様の名前によって祈ります。アーメン。